聖書を読み出します。聖書はエペソの信徒への手紙第2章の4節と5節です。新約聖書の353ページエペソの信徒への手紙第2章の4節と5節。憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。以上です。愛というのをですね、感じるのは一体どんな時なんだろうというふうに思います。まあ、今私は愛を感じていると思う瞬間というのが、まあ、あることはありますけれども、大抵のものはですね、後から分かるのではないかなというふうに思います。まあ、しかしですね、愛されてないというのは後からじゃなくてその瞬間に分かることがあります。まあ、招き方であったりですね、相対する言葉であったりですね、まあ、この人からは受け入れられてないなとか、そういうものもありますし、まあ、いろいろなところからですね、まあ、招待は受けてもですね、まあ、行った時にそのですね、相対する時に、あ、自分は本当はですね、招かれてないんだな、そういうのっていうのはとっさに分かることがあるなと思います。そう思うとですね、愛されてないっていうのはですね、とっさに分かるのに、愛されてるっていうのは後から分かってくるという、これっていうのは不思議なもんだなというふうに思います。まあ、昨日もですね、ある小学生のですね、句を読んでてですね、ああ、この子は今ですね、お父さんに愛されてるっていうのが分かったのかなと思いながらですね、その句を読んでいました。まあ、秋になりましたので、秋になると必ず思い出す句なのですが、その句はこういう句です。天国ももう秋ですかお父さん、という、まあ、小学生の5年生だったでしょうか、塚原彩さんという方がですね、書かれた、読まれた句です。天国ももう秋ですかお父さん。まあ、この句にですね、凝縮されているですね、愛という、まあ、多分お父さんのことが大好きだったのかな。お父さんもですね、この子を残して天に昇っていくとき、本当にその愛をですね、残していかれたんじゃないか、まあ、そんなことを思いながら昨日もこの句を読んでいました。まあ、パウロはですね、エフェソの教会の人々に対してですね、救われる前にはですね、死んでいた状態であったと十分にですね、告げています。まあ、エフェソの教会の人たちは救われる以前の死んでいた状態、それっていうのはどんな状態だったんだろうかなと思います。まあ、エフェソの人々の過ちに罪が加わり、さらに多くの罪を重ねた生き方は生きていながら死んでいる状態だとパウロは指摘したのでしょう。まあ、そういう人間に対して神様は3つのことで罪ある人間を救われたというのです。何かというと、憐れみと愛と、そして恵みです。この3つが人間を絶望の状況から救いの状況へとですね、逆転させたというふうにパウロは言っています。まあ、パウロ自身は私たちをこの上なく愛してくださりというふうに言っています。神様がですね、エフェソの人々そしてパウロをこの上なく愛してください、イエス様が私たちのことをこの上なく愛してくださっているということに今日気づこうということではないかなと思います。その愛の中心に憐れみと恵みがあるというふうに思います。ですから私たちがとっさに気づく愛というのは、この憐れみと恵みに気づくかどうかということになるのかなとも思いながら、今日の聖句を読んでいました。まあ、一体自分たちが愛されてたというのを感じる瞬間はどんな時なんだろうなと思っています。若くしてですね、10代で父親をですね、病気で天に召された方がおられました。その時はですね、まあ、葬儀もさせていただいたんですけども、本当にですね、嘆き苦しんでおられる家族がそこにいて、特に娘さんはですね、なんで死んだんだですね、私たちを残してですね、天に行くなんていうのは卑怯だとかですね、まあ、そんな思いをですね、かなりですね、強く言っておられました。まあ、それも愛の表れ、反対だったと思いますけどもですね、私たちをですね、残してですね、先に天に行ったお父さんは ですね、私たちのことを本当に愛してくれていなかったというですね、愛があるならもっとこの世にいるべきだ、そんなこともですね、葬儀の時には叫んでおられました。この前ですね、もうですね、はるか30を超えてもう40に近くなろうとしているその方にお出会いをですね、する機会がありましてですね、あの時は本当に苦しんでおられましたねというふうにですね、話した時でした。娘さんはですね、そうですね、こういうふうに言われました。あの時は本当に若かったです。本当に父がですね、天に行ったのが本当に悔しくて、で神様にはですね、本当に愛がない。本当にですね、父親にも愛がないし、私は愛されずにですね、父親を見送らなきゃいけなかった。本当にあの時はそう思いました。でも人生を重ねて結婚して子供が与えられて、その時にですね、子供を愛さない親は一人もいないというのに気づいたというふうにおっしゃいました。そしてそれから振り返ってみるとですね、お父さんがですね、病気になって亡くなるまでのですね、2年間本当にですね、自分のためにいろんなことをしてくれた。特にですね、学校に行ってるですね、お金を出すために病気の中でもですね、必死に働いてですね、そのお金を貯めてですね、何も不自由なくですね、大学も卒業するできるぐらいのですね、お金を貯めていてくれた。あの苦しい状況の中でですね、私のために必死にですね、生きてくれたお父さんのことを今は本当に感謝することができるし、あれがお父さんが示してくれた本当の愛なんだというふうに思いますという、そのことをですね、言われた時にですね、神が私たちをこの上なく愛してくださる、同じようにですね、彼女のお父さんもですね、彼女のことをこの上なく愛してくださっていたということに気づけて本当に良かったなと思います。パウロは、豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださりと教えています。イエス様が私たちをこの上なく愛してくださっています。それが今日私たちに伝わっているかどうかと思います。あるがままにですね、イエス様はですね、ストレートにその愛を伝えてくださっている。この十字架の前に立つときに私たちはそれを受け取っているのです。その愛に生かされて今日も一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝します。主イエスは私たちをこの上なく愛してくださって、今日も共にいてくださいます。そのイエス様と共に今日も歩み、そして確かな人生を送ることができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに総信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。ナトルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち先生職員を事故や気合わざ病気新型コロナですから守ってください。それぞれの運動会をどうか祝福してください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が寄り添ってくださり、愛を与え、そして癒しへと導いてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。